ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。4週目の今回は健康生活を応援する生き生き健康レシピです。今週ご登場いただくのは日光記念病院管理栄養士の西一かすみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて4月新しい年度になって、とにかく年度始めで忙しかったり、新社会人新入学などで新生活を始めた方は慌ただしいという方も多いのではないかと思います。この時期はそんな新生活をサポートするお手軽でしかも健康にいいというレシピを紹介していただきます。
はい、私たちもそうなんですけども、今の時期ってやっぱり忙しかったり、新しい生活に慣れなくて結構バタバタしたりとか、あとやっぱり食事を作るのがちょっと大変だなとか面倒くさいなっていう感じてる方も多いのではないかと思います。で、忙しいとやっぱり食事二の次になりがちなので、ストレスも溜まりやすい時期ではないのかなと思います。今回は手軽で簡単に手に入るシラスを使ったレシピを紹介します。井川さんはシラスをどんな風にして食べることが多いですか？
そうですね、シラスっていうとご飯の上にかけたりとか、あとおにぎりにして混ぜて一緒に食べたりとかっていうイメージがあります。
年中出回っているようなイメージがあるシラスなんですが、実は春が旬です。シラスに使われるのは煮干しなどで使われるカタクチイワシやマイワシの稚魚が多く、塩茹でして乾燥させたものを言います。白っぽくて微乾燥品と言われて、水分量が多いものが一般的にはシラスと呼ばれています。関東地方で好まれているようです。逆に灰色でシラスよりも水分量の少ないものがちりめんじゃこと呼ばれて、関西地方で好まれているそうです。
そうなんですね。シラスとじゃこが同じようなものだっていうイメージはあったんですけど、この水分量で違ったり、しかもこう好まれるのが地方によって違ったりするんですね。
はい、淡白な味わいなので、さまざまな料理に取り入れることができるのが特徴です。
確かに本当にいろんなところに、私は本当にご飯に乗っけたりとかってイメージなんですが、お料理屋さんとかに行くと、ちょっとこうほうれん草にあえてあるものが出てきたりとか、いろんなところで見かけますよね。
はい、でさらにシラスのいいところはカルシウムが豊富なところです。カルシウムはご存知の通り牛乳や乳製品に多く含まれていて、私たちの骨や歯の大切な構成成分となっています。で、実は日本人が不足しがちな栄養素とも言われているんです。
確かにカルシウムちゃんと取んなさいよとかって昔からよく聞く気がしますけれども、やっぱり足りてないんですね。
そうなんです。大人の場合の1日のカルシウムの推奨量は男性で 800mg、 女性で 650mg なのですが、日本人のカルシウム摂取量は実際に平成25年度の結果で 504mg と、推奨量を満たしていないということが分かっています。今回のシラスも牛乳やヨーグルトなどの乳製品ほどではありませんが、カルシウムが豊富な食材なので、食事の中に積極的に取り入れていただきたいと思います。
ではそのシラスを使ったレシピを早速教えていただけますか？
はい、今回はいろいろな料理との組み合わせが楽しいシラスの香味ふりかけです。材料は2人分で、シラスが 50g、 白ごま大さじ1、大葉が10枚、生姜が 5g、鰹節が 2g です。下準備に大葉は千切りにして、生姜はすりおろしておいてください。この時生姜はチューブのものを使っていただいても構いません。
チューブのものでも OK っていうのは簡単でありがたいですね。はい、では作り方を教えてください。
はい、その前に調味料を事前に混ぜておきましょう。味噌が 10g、 砂糖が小さじ1、水が 30ml です。そしてふりかけ作りです。フライパンに小さじ1の油をひいて、しらす、白ごま、かつお節を中火で炒めます。ほどなくしてごまのいい香りがしてくると思いますので、そうしたら先ほど合わせた調味料を一度に加えて、水分がなくなるまで加熱しましょう。この時お味噌が入っているので焦げないように注意してください。水分がなくなったら火を止めて、刻んだ大葉と生姜を入れて混ぜたら完成です。
もう今の言葉を聞いているだけでお腹が鳴りましたよ本当に美味しそうですね
柔らかい生のタイプのふりかけなので、ご飯にそのままかけてもいいですし、チャーハンやパスタの具にしたり、卵焼き、おにぎりはもちろん、おひたしにふりかけたり、サラダに混ぜても相性ぴったりです。
毎日の生活にカルシウムをおいしく取り入れることができるレシピですね。
私は実際にこのレシピを作った時に、卵焼きやおにぎり、あとは冷ややっこに乗せて食べました。何にでもやっぱり合うので、お家でオリジナルのレシピを展開してもらえればと思います。
本当に忙しい時期にっていう今回の特集でもあるんですけれども、こういうふうに事前に作っておいて、しかもアレンジもこれだけ聞くと、いろいろバリエーション広がりそうですよね。
そうなんです。
しかも私もそうなんですけれど、小さいお子さんがいらっしゃるお母さんとかも、これだったらお子さんも喜んで食べてくれそうな気がしますね。
冷蔵庫に入れていただければ 2,3 日保存ができますので、いろいろな組み合わせを楽しんでほしいと思います。
ちなみにカルシウムは今回の分量にはどのくらい入ってるんですか？
今回のレシピでは1人分でカルシウムが 124mg、 カロリーは 83kcal、 タンパク質は 8.3g、 塩分が 1.7g です。ふりかけなので塩分がちょっと多めとなっているので、塩分量が気になるという方は味噌の量やしらすの量で調整していただければと思います。
忙しい時はストレスもたまりやすくてイライラしがちになってしまいますが、そんな時のお助けメニューとしても活用できるかもしれませんね。ぜひラジオの前の皆さんもお試しください。詳しくは日光記念病院広報誌日光記念メディカル情報4月号の栄養通信で紹介しています。日光記念病院内のほか、 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しています。ぜひ手に取ってご覧になってみてください。今回は生き生き健康レシピ、日光記念病院管理栄養士の西市かすみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
お願いします。明日行われる緩和ケア病棟ボランティア講習会についてです。緩和ケア病棟のボランティアの皆さんには、社会とのつながりや療養環境の細やかな気配りなど、チームの一員として重要な役割を担っていただいております。ホスピスボランティア活動の参加は、過去を含めた本講習会の受講が必要となりますので、興味をお持ちの方はこの機会にぜひご参加ください。日時は明日4月25日土曜日、10時から12時となっております。内容はホスピスの理念、ホスピスボランティアに必要な知識他です。場所は日光記念病院緩和ケア病棟多目的ホール。対象はボランティアに興味のある方、どなたでもご参加いただけます。申し込みは医療福祉相談室 0143-22-2225、 本日5時まで受けたまわっております。当日のご参加もお待ちしておりますので、どうぞお気軽にご参加ください。
いよいよ明日開催ですね。
そうですね。
ホスピスボランティアってどんなことをするんですか？
ガーデニングや手仕事、 各行事など本当に様々な分野で皆さん生活スタイルに合わせて活動していただいています。
それぞれが自分のできることに合った範囲でできるんですね。
そうですね、病棟での活動はなかなか言動や行動に責任も必要で難しく感じる方もいるかもしれないんですけれども、今回のこの講座では医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、そして実際に参加されているボランティアの方も含めてそれぞれ分かりやすく講座を設けておりますので、気軽にぜひご参加いただけたらと思います。
そういうふうに事前にしっかり教えていただけるということだったら、参加する方もなんだか少しこう参加しやすいなというふうに感じました。
当日は講座が終わった後にボランティア登録されていく方もいらっしゃいますし、後日改めてというふうな形で登録される方もいらっしゃいますので、そこは皆さんの生活のスタイルやご都合に合わせて検討いただければと思います。で、緩和ケア病棟というのはどういうところで、どういう場所で皆さんがどんな活動をしているのか知る機会としても活用していただけたらなと思います。
さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記してメールアドレス 842@fmvi.ew.jp もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せくださいね。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。